はい、皆さんこんにちは。チャイナピカデリー2回目が、始まりました。パーソナリティの、中川浩二です。
中根哲也です。
倉谷ジェシカです。
ジェシカ登場ね。今日はね、あの中根さんがね、清華大学でね、突然朝連絡があったんだよね。ちょっとそれについてちょっとぜひ話して。
もともとあった、もともとなんか、うん、あのやるよと言われてたんですけど、うんうん、11月の11日が、うん、
ポッキーの日。
ポッキーの日。
ジェシカいわくポッキーの日、
ね、
なんかポッキーの日らしいんですけど、うん、なんかそれともう一つなんかあの男性の日、
うん
うん、なんかナンションジェとかって言ってたんですけど、
え、なんや、ナンションジェっていうのは、うん、僕一回も経験したことないんだけど、な、何をやるの？要は男性、
そう、男性を喜ばせよう。
男性を喜ばせるの。
そう、
なんか陰備な響きがしますけれども、
告白とかです
か？告白、
いやいや、それじゃないんですけど、うん、でもなんかあの、まあ、いろんなサークルありますよね、学内に、
学校の中の、
う
ん、
そうそう、
サークル、
うん、でその今回のはあの、うん、自分 の、 その大学院の中で、うん、あの、クラスメートとあの1週間ぐらい前から女性の、ね、うん、女の子のクラスメートたちが、うん、あの授業が終わるとみんなで集まって、うん、あのあでもないこうでもないって、うん、男性諸君は早く出ていけみたいな感じで締め出しを食らって、
あの中学校の頃 の、 あの保健室の先生が女の子だけ呼んでますよ的なイメージですね。
普通に行きましょう。
それで、
うん、それでなんかあの出し物だったりとか、うんうんうん、ゲームだったりとか、まあ、いろいろこう考えて、うん、まあ、この日を迎えると。
お、それを男性の側は、なんかやってるなと思ってもあまり突っ込まないみたいなことになってるわけだね。そうすると、
うんうんうん、で、今日あのーまあ、いつも突然なんですけどね、うん、今日午後3時にあのどこどこの
教室に、当日の朝でしょ。どんだけ当日の朝連絡あるんでしょ。
人の予定
は関係ない。3時に来いと。
そう、うん、体育館裏で待ってるぞという感じでですね、
うんうんうん、で行きましたと。
そう、みんなで行きますという感じなんです、
うんうんう
ん、なんかあのいろんなプレゼントが用意されていて、うんうんうん、で、まあ、あの男子クラスメートをこう喜ばせようと、
え、それもう女の子が男性に対して、
そうそうそう、
あ、でも楽しそうだよね。
そう、うん、学生っていう感じ
で。な、ちなみに中根さん何をもらったんですか？
ええ、まあ、ここではちょっと公表できない
。なんだろう。
何もらったんでしょうね。すごい気になりますね。あ、そうですか。
なんかあの今回は男性の日ですけど、うん、なんか女性の日ってのもあるらしくて、
うん、あ、そうなの？え、それはいつ？う
ん、それもわかん、なんかクラスメイトに聞いたけどわかんない。
わかんない。
多分女性の日って多分バレンタインのことだと思うんですよね。
ああ、うん、なるほどね。そうそうそう。
なんかどっかの、なんか国際交流協会、
うんうんうん、
国際交流クラブですよね。うんうん、が毎週水曜日に活動をやってるんですけど、うんうん、そこだとあの男性のバレンタインデーっていうふうに銘打ってました。
ああ、じゃあバレンタインデーが女性説なんですね。
うん、そういうことですね、多分ね。
いや、日本でいうところのホワイトデーみたいな。
そうですよね。
そういう感じなのかな。
2月14日。
中国多いよね、なんか
教師説とかさ。なんか多い気がする。
先生を敬いましょうとかさ、うんうん、やけにああいうの多いよね、何なんだろうね。なんか毎日のようにありそうだよね。
いっぱいありますよ、なんかね。ちっちゃいのがちょこちょこちょこちょこちょこ。
なるほどね。
そうそう。
じゃあ今日はその男性説でだいぶ喜ばれてきた中根さんのテンションが高いと思うんですけど、
ニコニコですからね。
じゃあ今日もですね、チャイナピカデリーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、はい、じゃあ次にですね、今週のニュースランキング行ってみます。
人民日報11日付の見出しからランキングです。5位、習近平国家副主席県党書記研修セミナーで重要講話。
なるほど。これ中根さん、習近平っていう方をちょっと、まずはのラジオの
聞きの
皆さんに紹介していただいて、
はい、あの習近平っていうのがあの、うん、まあ、中国の政治家ですよね。国家副主席っていうことになってますけれども、うんうんうん、今回の、まあ、新しくこの首脳、まあ、中国の国家首脳が入れ替わったところ時で、うん、国家の副主席、まあ、序列で言うと、うん、国家主席の胡錦涛、首相の
3位
ですね。温家宝首相について3位という、
ね、
うん、ことになりますね、
う
ん
う
ん、はい、
で今回のこの、事件というか5位というのは別に事件性のあるもんではないよね。
そうですね、事件ではなくて、うん、むしろこの政治色の濃い、うん、あの宣伝の意味合いが強いですよね。
だね。でもこれが5位に入るっていうのも面白いね。だって重要講話ってどこでもしてそうな気もするけども、
まあどこでもやってる感じがしますよね。
これ何、ニュースによると、この重要講話の内容っていうのは、
これは、うん、あの北京市内で開かれた北京各県の党書記に対する指導者セミナーですね、うんう
ん、北京市内で行われた、各県から来た人たちに対する、
各県の党書記に対する、リーダーとしてこうあるべきだっていうものを、
なるほど、あれだ、あのフランチャイズ店のオーナーさんに対してあのフランチャイズの本社でこう言うみたいな、うんうん、そういうことはね、
気合入れていけよと、
気合入れていけよ、売り上げ上げていけよという話をしたってことだね、うん、なるほどね。
特に、うん、あの今回の農村改革について、うんうんでうんまあ、気合い入れてやっていきましょうということを述べたと。
もともとこの国家習近平国家主席は専門分野っていうのは清華大学の工学部だっけ。
そうですね、清華大学の科学工学、うん、科学工程、
科学工程、
理系、
理系だよね、
理系ですね、
うん、じゃあどちらかというと話というか政治的な意味合いでもそっちの政策の方が強いというところはあるのかな。
ここまで、
上だと、
上だとあんまり問題はあんまり関係がなくな
る。さっき言ったように農村の話ってことはもう極めて高度な話題ってことだよね、話としてはね。
そうです、まあ、国として力を入れてるものがこれだよっていうことで、ね、改めてリマインドをかけたと。
そうだよね、まあ、ここまで上だとどういった経路かというのはあんまり関係なくなってくるんだよね。そうですね、
まあ、国の政策としてやっぱこの農民産農問題ってのありますけど、うんまあ、それに注力をしているぞという対外的な宣伝の意味合いも濃いと思います。
なるほど。
よい。男性諸君落花生食べ過ぎに注意。
すごいですね男性諸君っていうのが新聞の見出しに最初に入るってすごいですよね。これ中国語でそのまま男性諸君って書いてあったの。
いや全く書いてないです。
書いてない、
あの僕最初これタイトル見て、うん、あのこんな感じかなと思って訳をつけてみたんですけど、うんうん、後からちゃんと調べてみたらですね、うんうん、この落花生の食べ過ぎっていうのと、うん、あの男性をっていうのは全くこう、うん、因果関係がないこと
なじゃあなんでこれ男性っていう言葉に対して注意喚起があるの。
これですね、うん、あのまず生活上の注意っていう感じで、うんうん、あの生活上の豆知識みたいな感じですね、うんうん、のニュースなんですけど、一、うんうん、つがあの落花生を食べる際に2つ注意してくださいっていうニュースと、
うん、ちょっと興味あるね、
うん、
と、
なんだろうね
と、あとは、男性の、下半身について、うん、ちょっと言い難い重大リスクっていう、う
ん、それ落花生の問題ですか。落花生が起こす下半身の、
いや その落花生とその男性の下半身っていうのもこの因果関係がない
んです。全くなくて、男性への注意喚起と落花生に関する注意喚起は全然別の話ってことなんだ。
それが一緒になってる。タイトルを見るともう簡単に訳すとですね、落花生の未来注意、うん、男性の下半身10個の言い難いリスクっていう書いてあるんですよ。これ思ったら普通、ね、落花生食べ過ぎたら男性の下半身、
そう思うね、そう思うね、これは大変だと思うよね、
やばいと思ってそういうタイトルつけてみたんです。
なるほどなるほど。
それで後々よくこう見てみたら、うんうん、あの全く分かれてる。
なるほど。実際内容はどういう内容だったそれ。うん、
落花生は生で食べると、
うん、生でそもそも食べる落花生なんて
食べない
です
。
一回茹でるかなんかしますよね。
茹でるとかいるとか、
うん
まあ、何かしらするよね。
いろいろ食べ方があるんだけれども、うんうんうん、生で食べるとなんか毒素があるんで感染してしまう恐れがありますよと。
農薬じゃないですか。あ、やばいやばい、5位の話題と関連者言っちゃいけないこと言ったまあいいですよ、いいですよ。
であと煮て食べるとその致癌物質、がんに至る物質が、うん、ろ過されるからいいですよっていうことが書いてあるんですよ、
うんうん、
だからその落花生食べる際に生で食べずにこう煮て食べましょうねっていうの
がこれやっぱり5位と関連だね。で
それがその落花生に対する注意。
なるほど。
で男性に対する注意
になります、
ね、っていうのが、うん、ちょっとねこれ公共の電波に乗せていいのかなっていう。
電波じゃないよ、大丈夫です。
電波じゃないのいいんですか。
みんな自分でこう聞かなかったことにしてくれれば。
そうですか、まあ男性の下部ですよね、
うんうんうんうん、
下部。
いいですよ、わかりますか。とか言わなくて、それが、
欠席、
欠席、欠席になっちゃうの、うん、俗に言うと尿道結石とか。
記事の最初がちょっとね、うんうん、ものすごいセンセーションなんですけど、
いいよ、う
ん、まあ睾丸は男性にとって最も重要な器官であるっていうところから始まる。
もう面白いね、面白いね、いい話しましたよね。つかみはいいよね。いいね。
なんだなんだ、
それで、ね、それで、
ね、それで、まあ、早めに見つけないと大変なことになってしまう病気が10個ありますので、うん、気をつけてくださいねっていうことで抗がん炎であったりとか、
あ、それでそういろんな病気とかがリストアップされてるんだ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど、ね、
だから落花生とはまた関係がない。
なんでこれ一緒になっちゃったんですかね、このランキング。
なんなんだ、ちょっと注意喚起に関してまとめてみたんじゃない。
まとめちゃったら大変なこと
になっちゃう。まとめたのがリストに、ランキングに入っちゃうっていう。
おかしい。 しな話ですね。
面白いね、こう面白い、なるほどね。まあでもこれ4位ですから、4位ですから、じゃあちょっと早く次行ってみましょうか。はい、
3位、陳水扁民進党に警告。
はい、これは台湾の、
台湾の
話題だね。
そうですね、うんう
ん、
はい、
ちょっと中井さんまた、人物紹介を先に。
陳水扁さんですね、うん、今、2008年に、また総統選が行われて、うん、この陳水扁っていう方は2000年から2008年までの間、総統されていた方、うん、で民進党っていう政党、今、台湾では国民党と民進党って、まあ大きな政党が2つあるんですけど、そのうちの民進党という方の、まあ、トップをやってた方だと、うん、
なるほどね。で今回のこの警告っていうものの内容っていうのは、
この、ね、事件背景を説明するとですね、うんうんうん、この陳水扁がもともといたこの民進党っていうこの政党の党員が、うん、まあ、立憲を受けて、うん、拘束されたと、
うん、なるほど。
でそれに対して、うん、現の党首党の主席の、うん、蔡英文という人が、うん、まあ、声援を送る、その人たちに対して激励をする一方で、うん、その党籍を処分、党籍を除籍するという、うん、
どういうこと、ちょっと難しいね、うん、2人登場人物がいるんだよね、陳水扁さんと、
党主席の蔡英文、
蔡英文さんがいると、
うんうん、で、その党員の中で、うん、なんかこう拘束された人がいると、
両方が一緒に入っているこの人の中の、うん、党員の中で拘束された人が、
うん、がいると、
誰か A さんとかいると、
うん、そうですね、うん、でそれに対して、まあ、まあ、結局はその党、うん、除籍処分にすると、
まあ、それを除籍処分にしましょうと、うん、A さんをね、
まあ、それに対して陳水扁が、うん、まあ、こう批判的な口調で、
ああなるほど、こういう批判はなんで、一見聞くだけだと、ね、その悪いことをしたんだから、うん、その除籍はいいだろうと思うんだけど、うん、批判の内容っていうのは、
蔡主席が処分に対して、うん、結構そのどっちつかずの態度を取っていたっていうことみたいなんですね。ね、実はこの陳水扁は現在はその主席の座を抜いて、うんうんうん、でしかも市民新党からも党籍を外れて今無所属なんですね。
あ、なるほど、うん、じゃあ外野が、
そうそうそう、
外野でもギャーギャー言って
る
ん
だ、外野として、
ね、
元の仲間であったこの民進党に対して、まあ、こう苦言を呈してると。
じゃあもうこの人大変なことになりそうだね昔の仲間にね、いろいろ文句言っちゃったりとかね、
で、まあ、この陳水扁自身もなんか身の回りのスキャンダルだったりとか、まあ、いろんな汚職問題だったりとかでこう、
まあ、逆に叩かれる
もんね、叩かれているわけですからね。
なるほどね、
そういう情勢らしい。
じゃあタイトルとしては民進党に警告だけれども、なんか自分だけちょっと仲間外れだよみたいなことだねもう簡単に言うとね、
構図的にはそんな感じです
ね構図だね、なんか陳水扁自分一人で仲間外れっていうの
なんかこの挿絵もね、ちょっと
確かに挿絵ももうなんか一人でなんかギャーギャー言っちゃってるよみたいな挿絵、ね、だね、
うん、ちょっとなんかかわい、ここまでされたらかわいそうだなって気がします
2位、コンリー婚姻守ってシンガポール人に。
あ、まずじゃあコンリーっていう方からあ
れ、はい、
う
ん、コンリー、ご存知の方も多いと思うんですけれども、イチャンツイとかと同じその中央喜劇学院ですかで、チャインモに、まあ、見出されて女優としてデビューした、まあ、有名な女優さんだそうです、
うんうん、
はい、で、この方、うん、シンガポール の、 タバコ会社の代表さんと結婚されてるんですね。
なるほど、だからそのシンガポールの人と結婚したから、
うん、
法的にはシンガポール人
なんかそれってどうなんですかね、僕もよくわかんないんですけど、
うん、要は帰化したりしてないからね、まあ、結婚の問題じゃなくて、それ で、
で、うんうん、で今の時点では、うん、まあ、このニュースになる前は、うん、まだシンガポール国籍ではなかった
と。あ、なるほど、うん、
で、まあ、その婚姻関係で、
要は結婚したから、そうそうそう、そのシンガポール人に、うん、いい機会だということで帰化もしたということだよね、う
ん、ただね結婚してるのに96年。
あ、ちょっと、だからニュースになってるってこと。
そうみたいですね、
今更、
うん、今更っぽいですけど、
ね、なんなん
だろうね、まあ、どっちかの法律で、夫妻関係になったらば国籍をっていうのがあるのかもしれないですね。
なるほどね、
まあ、それで今回、晴れてシンガポール人にっていうことで、うんうん、元のタイトルを見ると婚姻守って外国人にラワイって書いてある。
でも外行っちゃったよと、そうそうそう、中国からすると
そんな感じです、
ね、あいつ行っちまいやがったというイメージなのかな、
ね、出身が遼寧省の瀋陽ってことで純粋な中国人、
あ、要は中国育ちなのに行っちまったと、
行っちまった
というちょっとなんか感じで、じゃあええよみたいなことなんだろうね多分。でちょっと生だってワイン、これ
行ってほしくなかったじゃないですか。
え、
行ってほしくなかったから、こう
もう行っちゃい、もう行っちゃったよあいつみたいな、それ夢じゃない、もう行ってほしくなかったで、じゃあもういいよみたいな、そういうことなんじゃないの僕のイメージとしては なんかそういう気がするんだけどね。はい、じゃあ次行ってみましょう。
1位、ブッシュ大統領最後の亡霊にオバマ氏激怒。
はい、なんかとても今週としてはトピック
ですね。そうですね、
大きい話題でね、これはもう2人とも人物を語る必要はないと思 う、ね、でも中国ではやっぱりこれが1位ってことはやっぱそれなりの、扱われ方としては大きいという。
やっぱり
これ最後の亡霊って何、
これはブッシュ大統領が離任する前に、生態環境が、まあ、やや敏感な、まあ、自然豊かなところで石油天然ガス の、あの採掘活動を推進するっていうような法律を出そうとしてる動きがある。
あ、
それに対してはオバマさんが
あの、いや自然保護の観点から
そうですね、
そういうことすべきではないと、いうことを言ったわけだ、あ、なるほどね。まあ、なんかもう出てっちゃう人に対して次になる人がなんか勢いがあるから何でも言っちゃえみたいな状態にはなってるよね。だって激怒ってさ、なんか完全にだってオバマさんの方が立場が上じゃなきゃこういうことにはならないじゃん。でしょ、大統領に激怒でき
る。すごいですね。
すごいことだよね。
順番待ちしてますから、
順番待ちしてますからね、まあ、次は俺だよ的なことで、
まあ、あの離任する関係で、 あれですよね、最後にこの自分が権力を震える機会に、まあ、ちょっと面倒くさいことをそれからボンとやってしまって、後のこの後処理は次の、辞任者に任せるというのもあって、その駆け引きが見えて隠れする。
でもさ、アメリカのやることってさ、もう複雑的すぎてさ、なんでそれが起こってるかのさ事象がもう全く
分からないですよね。
だってそれが本当に最後だからさ、そういう風に単純にね考えると、最後だからやっちゃっとけと、政策の自分の実績になるからやっちゃっとけという見方もあればさ、単純にね政党 の、 あの当てつけとしてさ、あのいろんな問題を絡めてねやるとかさ、もう本当にいろんなものがあるからさ、
か
全くなんでこれが合ってるのかも分かんないし、ブッシュ大統領がなぜこれを出したのかも分かんないし、オバマ氏がそれに対して激怒することが、いいのかどうかもかなりの戦略を詰めて激怒だったと思うんだよね。だからそういう意味だと なんだかもはやあの多分専門家じゃないと分からないというようなイメージがしてならない、
はい、
はい、じゃあニュースランキングのコーナーでした。はい、じゃあ1年生にも分かるディスカッションのコーナーですね、
はい、
今回もこれも、2回目なんですけれども、今日はね前回お話したのはあの日清のカップ麺から始まって、あの日本の食品も中国で安全性の方が問題にされたよっていうことを話したんだよね。今回はね、日本から来てるものも含めて中国のスーパーマーケット事情みたいなのを話してみようかなと。あかりちゃん、スーパーマーケットってどこ行く？
イトーヨーカドーですね。
伊藤洋華堂、日本系ね、中国系だとどこ、
ね、中国系
調子発とかじゃん、あの中国だと調子ファーとかさ、
あと太陽百貨店、
太陽百貨店もあるね、あとウーメイもあるよね、
あ
のモノにビっていうからね、ウーメイだよね、
あそこによく行きますね、
よく行くね、ウーメイもあるよね、それからあとは、外資系だと、ウォールマートでね、ウォーマーっていうウォールマートと、あとはカルフール、ジャラフ、この 2つが一番ですよね。これは2つ戦争になってるよね、どこの都市でもね。この間も新聞とかで、カルフールとウォールマートが、何市で、ガチンコ勝負ですよみたいなことがあったもんね。
はい、
とかで日系だとさっき言ってたイトーヨーカドー、あとどこかな、
最近イオンが、
あ、そっか、イオンなんか行った人がいる、あれってどうだったんだろうね。
あのブログですね、友人のブログなんですけど、確かに北京の郊外に、巨大マーケットがあってことで、ニュースにも なってるんですよね、で確かにちょっと郊外で僕らが普段行かないようなちょっと ところにあるんですけど、まあ、そこにあの日本と同じ、まあ、駐車場を構えた、まあ、シートそのままボーンと持っていったと、でそうしたら当然その知らせを聞きつけて周りから住民が集まってはくるんですけど、なんかその集まってきたその中国人客のマナーがあまり
に良くなか
ったと。
まあ難しいよね、でも来るお客さんに対してね、そのマナーを求めるっていうのはその国の水準だから難しいよね。でもそれ僕思ったのはね、要は今さっき挙げたやつってイオンと違ってみんなあの街の中のものなんだよね。でイオンってその郊外店じゃない、逆に言えばね、で日本で成功してきた例をこう持ち込んでるんだと思うんだけれども、それが今後中国が増えることになると街中よりもむしろそういった郊外店が、日本もそうだよね、もうほとんど街の中の商店街っていうのは出ましたよと、でほとんどが、全部郊外店で車で行って、あとはシネマコンプレックスになってたりとか、そういうことになってるよ。多分中国もそういう感じでどんどんどんどん外にね出てくると思うんだけど、 でもその時になると多分その外資系のねウォルマートとかがすごい強いんじゃないかなっていう気がするんだよね、うん、でもだって日本だって、ウォルマートとかああいうのがあまり入ってこれてないんだって。法律の規制があるから入ってこれてないだけで、あれがもし規制が外れてねもうガンガン入ってこれるようになると結構やばいと思うんだよね、日本のあれもね、うん、でもさどう思ったのはさ、赤ちゃん4年前からいるよね、
はい、
カルフールがあるのとないのって全然生活感違うよね、
はい、だってそのイトーヨーカドーとかもねその4年前とかってそんなになかったですから、うん、でそれでなんかいいものとか、うん、あとやっぱりね中国のその辺で売ってるものとやっぱりちょっと違いますよね、
うん、そうだよね。そうだ、僕ら結構それ重要なテーマだと思って、うん、中国国内の、初のねそのスーパーってやっぱ商品の品揃えがどうしても中国国内のものに偏ってるんだよね。でなんかさ、それって消費者の感覚だけどもさ、全然カルフールとかさそういう方がいいでしょ、う
ん、いいですね、
ものとか、
はい、
いいよね。
私 無地がないですよね。
え、
無地、
何無地って。
だから変な柄が入っちゃってるじゃないですか、例えばなんかカーテンのシーツ
だよね。あ、中国系のところ
中国系の
だ、要はセンスがないってことだよね。デザインセンスがないってことだよね。
でもなんかやったらすごいなんか変にいろいろ書いてあって、うん、そんないらないかなって思っちゃう。
で、ね、しかもさ、それってさ中国人の方が、別にその派手なのが好んでるというわけじゃなくて、実際にその無地のものとかね、そのデザインセンスがいいものを買ってるんだよね、IKEA とかを行ってもね、はいはいはい、だからそういう意味だと別に中国人の方がセンスがないんじゃなくて、 その提供してる方の会社自体がセンスがないだけだから、だ多分そういう意味だとその IKEA の成功もあるし、その外資系が入ってくると結構中国系って行かないだろうなって気するよね。だって近くにウォルマートとかさカルフールあったら絶対チャオシュバーとか行かないよね。消費発とかね行かないよね。
そうですよね。
しかも外資系のとこってどう、値段高いイメージある？高い、
まあ、なんて気はしますけど、
イオンってどうなんだろうね。
どうなんでしょう。
イトーヨーカドーは、うん、イトーヨーカドー若干高いよねやっぱりね。
そうです、
日本のものとか高いよね、
うん、やっぱ高いんじゃないですか。
やっぱ高いのかな、うん、でも高いって言っても別に2倍とかそういう話じゃなくて、うん、1.1 とか 1.2 倍とか
やや割高っていう、
やや割高ぐらいだよね、うん、まあそれであれば当然中国人の方もね安全を買うとかそういう意味ではどんどんいくよね。
そうですよね、
うん、
ちょっと曲がってきてますしね、
うん、だから結局購買店の方にどんどん車で行くようなね、うん、形になってくると結構、あとコンビニ、
はい、
コンビニどう、コンビニを上げてみて、
セブンイレブン、
セブンイレブン、あとは
コアクイック、
クイックなんだっけ、漢字だと、
快
速の快に客ね、クイックだよね、うん、あれ中国のやつだよね。あとは上海に行くとファミリーマローソンとかもあるよね。そうだよね、ファミリーマローソンない、ローソン北京はローソンもファミリーマートもないよね。ファミリーマートなんていうんだっけ、チュエンジャーだっけ、なんかそうだよ、ローソンはローソンって言うんだよね、単に読みで言うんだよね、確かファミリーマートなんかそういう感じの、うん、あ、ほんと、
はい、
ないよね、
ないです
ね、北京ないよね、うん、セブンだけだよね。でセブンも早いんだよね、セブン、北京のセブン、うん、結構人いない、
いや、すごいいる
っていうか、ほんと4年前とかさ、クイックぐらいしかなかったじゃん。
なかったですよ、なかったよね。
そう、セブンイレブンできたらみんなでそれ
寄
ったよね、みんなでバーってね中井さん来た時はもうあったでしょ、2年。
そうですね、 あるにはあったと思うんですけど、ただ学生が集まるところにそんなにはなかったんじゃないですか。
そうだよね、
うん、
だ相当少なかったよね、
うん、
だからセブン&アイやりますよね本当に。でもね、中国にいるとなんか本当に小売りとかさ、僕ら身近だからさ、どの日系企業がさ中国で頑張ってるかとかすごいよくわかるよね。だって本当にそのイオンの展開を見てもセブンイレブンの展開を見てもわかるし、ファミマとかローソンとかは上海だけじゃん、まだね。だからそういう意味でやっぱセブンが全然独り勝ちだよね、北京だとね。だからそういうのも面白いと思うんだよね。今さ、日本のね、無印は来たよね、来たよね、北京にもね、無印良品、来たよね、
うん、
あとユニクロは、ユニクロ来て一回撤退してまたできたんだっけ、
またできたみたいな、
またできたんだよね、確かね、ユニクロね。
そう、
うん、
でもユニクロがシンプルでいいなと思うんですけど、うん、どうしても日本で買う感覚より中国の原で払うときは、うん、高いなと思います。
あれって何、僕買ったことないんだけど、はい、日本のユニクロで売ってるのと中国でユニクロで売ってるのは単純に値段は一緒、
日本円を中国
元に、そうすると割高、単純にこっちで割高と思うだけ、他のものが安いから、
はいはい、
まあでもそれであれば日本人であれば買うよね、
買います
ね、買うよね、当然ね。
でもなんかほら中国のものでこう安くできるじゃないですか、交渉してて、うん、最初それが楽しかったりするので、うん、そうするとこうユニクロはね、
うん、
長くなればやっぱいいものが欲しくなったりするので、
うん、
ユニクロかな と思う。
なるほどね。あとはね、面白い企業でこっち来たよ。あ、ココイチも来たよね。
あ、来ましたね。
ココイチ番屋、うん、行った？ココイチ。ココイチ行った？
カレーでしょ？
そう、カレーカレーカレー。どうだった？
美味しかった。
美味しかった。
ごめんなさい、普通の感想で。
いや、いいよ。じゃあというのもそれの一番最初は吉野家じゃん。
あ、はいはい、はい。
実際本当にさ、あの歌じゃないけど吉田屋もあるじゃん。ねね だけど最近そういう偽物って減ってきたよね。
減ってきました。
減ってきたよね、うん、そういうなんかさ本当 に似せたようなやつ、うん、あれはすごいなと思うけどね、うん、
吉田
屋知ってる吉田屋すぐそこにあるやつそうそうそうそうあれあったよね。
カバンも似てますけどね、オレンジ
そっくりそっ
くり完全に完全にだよあれ、うん、
中に入ると日本から来たとか書いてある
そうあれすごい。だ結局日本に関するものっていうのは流行ってるのは流行ってるんだよね。
そうですね、
うん、だから欧米系か日本系だもんね、うん、それ欧米系というかアメリカね、どっちかっていうと、うん、カルフラーもフランスだけどさ、
あとソゴーは
あ、ソゴー
あ
る
わ。
ソゴーあるわ、
うん、近辺が。
そごうある。そごうどこだっけ。1店舗ぐらいだよね。僕行ったけどね、閑散としてたよ。そごうは閑散としてた。そごう行った？
行きました。
どうだった？イメージない。
あんまり。
じゃあね、分かった、僕らがここで格付けをしちゃおう。そごうはあまりうまくやってない中国で。
三越もありましたよね。
え、
三越もなかった
です
か？
三越
あった。で、新ワンチェンディ
ーあ、三越あった。三越どう？
三越
はい、うまくやってない。三越は
靴のフロアしか見てないんですけど、うん、まあ、いいものはあるんですよ、靴も、うんうん、でもやっぱ高い。
そうだよね、
高い。
要はさ、やっぱ流行ってるか流行ってないかだと思うんだよ、うん、当然あの百貨店のやり方とスーパーのやり方違うから、うん、百貨店だと障害っていうね、その店頭で売るもんじゃなくて実際にお客先に売って売る利益を上げる方法とか、あとは本当に利益率を、ね、高くして少数で売るっていう方法もあるんだけど、単純な感覚として売れてるか売れてないかって僕らわかるじゃん。でやっぱりそんな売れてないよね、三越ってね。
そうですね、
うん、ユニクロどうだろうね、あんまじゃない。
ユニクロはこちら買わないです、
うん、僕もね、ユニクロはね売れてるイメージないね。
なんか悪いとかじゃなくて、そう、本当に単純に高く感じた。
そうだよね。いや、でだから売れてない
んです、
う
ん、で日本だとね、安いんですけど、ね、
そうで、じゃあセブンのセブンおにぎりとかさ、高くてまずいじゃん。あ、言っちゃったけどさあれとかさ、いや、というのも、うん、あの別にセブンイレブンを否定してるんじゃなくて、うん、日本のセブンのおにぎりはめちゃくちゃうまいと思うのよ。
うん、そうそう、
それは間違いない。そう、だからそのイメージがあるから、うん、あの中国のはなんであそこまでだ、まあ、当然品質管理とかすごいちゃんとやってるんだと思うんだけど、日本の企業だからね、はいはい、だけどもあれをねこう比較しちゃうと、どうしても日本人は僕ら買えないよね、あれね。
あ、でも結構買ってる。
でもあれいくら、あれ
2.5
と
3.5
か、ね、値段的にはだからそんな安い方ではないじゃない。
あ、でも2、3円だったら安いですよ、ご飯
買える。でも味は全然、
うん、味日本と比べたら確かにそうですけど。
でしょ、だって日本のクラスでてさ、
あのパウスとかそこまで馴染めない人だったらちょっと懐かしめ
る。要はだから他の中国の売ってるシャオシンとかね、うん、そういうやつと比べたらいい、うん、いいけども、
うん、懐かしみを、
ね、そうだよね、うん、だからセブンイレブンはさ、うん、僕ら単純に売れてると思うよね、うん、あそこは相当僕中国人を受けてる、うん、だっておでんも相当受け入れられてるしさ、ね、おにぎりもそうだし、中華ま
ん、おにぎりも変えたんですよね確か。あの海苔をこうそのままくっつけてるじゃないですか中国、うんうんうん、でなんか中国人の人はそのパリパリの海苔、うん、日本人は絶対ね、パリパリの方がいいよね、うんうん、ですけど、それがね、うん、
あ、僕日本ではあのしっとりタイプ、
あ、しっとりタイプなんですか。
しっとりタイプ、
あ、そうなんですね。
じゃあおすすめです
パリパリとかさ、だってベロの上とか、
ベロの
口の上とか来てすごい嫌なんだ。分かる分かる。一回やってクニュって何回かやらないとダメだから
確か
でしょ。であとあの中華まん、じゃあ中華まん、中華まん、中華まんもセブンイレブン、あの日本式の中華まんが売れてるよね。
あ、甘いやつですか。
いやいや、そういうことじゃなくて、あの中国がだって中華まんは初のはずじゃん。だって中国の中華まんって言ってんだから。でっていうか、その中国で売ってる日本の中華まんが結構受け入れられてるじゃん。だからそういう意味だと相当日本的なものっていうのは中国で受け入れられてるっていうことは言えるわけじゃん、うん、だから僕はセブンは相当いいと思う、うん、あそこ行けてるよね。あとイトーヨーカド
ー、
これも売れてるよね、うん、流行ってるイメージない？イトーヨーカ
ドー、まああのどうなんでしょう、地元の人たちがどのぐらいなのかわかんないですけど、
うん、でもその閑散としてるイメージはない、
ないないない
ないよね、うんうん、で僕結構あそこは受け入れられてるかなと思って、 よね、うん、あとはどこかな、モスバーガーないよね、
ない、
ね、来てほしいよね、うん、あとあれ、あの上海にさ、このね、あの行った時にね、いつも買う、なんだ、ドーナツ、
ミスタードーナツ、
ミスドもないんだよね、北京ね、
美味しいドーナツ食べたい、
ミスドさ、ダスキンさんでも何でもいいからさ、来てもらわないと、
ドーナツ食べたいよね、美味しいやつ、ね、
もうダンキンドーナツに心売っちゃうよね、さっき言ったらね本当に。あとハンバーガーで言えばあれですよ、バーガーキングがさ、飛行場にできたよね、はい、1店舗目、はいはい、まあ、上海にはもういっぱいあるんだけどさ、
北京はね、
もうさ、北京閑散としすぎてるよね、
そうですね、
本当に、うん、あ、モスバーガーとかできてくれたらね、
いいですよね、
相当さ、
もっと欲しいです、
もう学生会でもガンガン宣伝しちゃいますよねモスバーガーとかできてくれればね
また結構立地も左右されますよね、
あ、そうだね、うん、学生街の方はほとんどないよね、うん、双方とかだよね、多く入ってるのはね、
あ、そうですね、
あっちはいっぱいあるよね、
本当にあの、うん、買いに行くぞとかそういう目的がしっかり持ってないと、うん、ちょっと行ってみようって気は起きないんで、
そうだよね、だ、日本企業のこういう進出してる話題をガンガンちょっと提供していきたいね、
ですね、
だいぶ旅行に来た人とかもそこに行けば面白いし、うん、単純に経済的な動向としても、うん、現地に住んでる日本人って両方知ってるからね、日本企業のイメージも知ってるし、ね、中国で受けられてるか知ってるから、なんか情報とかが結構面白いものとして聞いてもらえれば面白いかも
ですね、
うん、まあ、ということで、今回ディスカッションというよりもですね、情報コーナーみたいになっちゃいましたはい、じゃあありがとうございました、
ありがとうございました。
1回目終わりました。次回くらいからですね、また新しくコーナーを追加していけたらなと思っています、はい、ちょっとまだ、ラジオの前では公表しないですけど決まってないのかな、いやいや決まってるんですよみたいなこんなね排水の陣を引いてみてねちょっと次回に挑んでみるということで、じゃあ、
中川浩二と
中
根哲也と
ジェシカでした、
はい、ありがとうございました。